今日の手術の主題が復活と命という主題でありまして、イエス様がとても愛されたマルタ・マリアの弟ラザロが死んだ後にそれを蘇らせたという記事、今日のところにはまだその記事は出てきませんけれども、11章にはラザロが蘇らされるという話が続くわけですね。ポイントはマルタがですね、イエスを迎えた時に、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、というふうにちょっと嘆くわけですね。イエス様に、まあ、軽い文句と言いますか、なんかどうして、早くにお知らせしたのにいらしていただけなかったのでしたっていう、そういう思いを打ち明ける。しかしマルタはきちっとそれしてもイエスに対する敬意とそして信頼を持っているわけですね。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神はなら叶えてくださると私は今でも承知しています。ここで信じていますっていうよりも承知していますという使い方が面白いです。つまり分かっています。だからこれは前の言葉にもつながるんですね。だからイエス様がいらしてくださってたらラザロは死ななかったでしょうにっていう、ちょっと後ろ向きですね。もうしかし進んでしまってもうどうしようもない。つまりここにこの私たち人間の決定的な限界を目の前にさせられた人たち、マルタ・マリアのその姉妹たちがいるわけです。そして死っていうのは今私たちにとっては決定的な限界なんですね。どうしようもない、もう死んでしまったら全部終わりなんだというふうに受け止めるしかない。それでマルタは繰り言になるわけですけども、こんなことになっちゃってってね、いう受け止め方になったわけです。しかしイエスがですね、あなたの兄弟は復活するというふうに宣言された。マルタがすぐに終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますというふうに答え、これも知識ですね。当時のユダヤ教の人たちはこういう信仰を持っていたんです。終わりの時にはみんな蘇るんだと。しかし同じユダヤ教の中でもファリサイ派、これはいわゆる熱心な人たちですね、の人たちはこのことを信じているんです。ファリサイの人たちというのはこれ分離するという意味ですが、この信仰を持たない人とは自分たちは分離して、そして神様との契約にふさわしい生き方をするんだという人たちですね。そしてしっかり神様との約束を守っていこうっていう、いわゆるいい人なんですけれども、良いこと追求に一生懸命な人たちなんですが、この人たちは今日の私たちが言う旧約聖書全体を御言葉と信じています。だから復活っていうのも終わりの時に復活があるというのは後ろの預言書の方に出てくるんですね。それでファリサイ派の人たちは終わりの時に復活するということを信じているわけですが、同じようにイエスに対立したグループでサドカイっていう人たちがいます。この人たちはいわゆる上流階層です。最初たちとかですね、そういう豊かな人たちが多いですが、金持ち喧嘩せずっていうんですか、ややこしい難しいこと言いなさんなということで、彼らは聖書、私たちの旧約の中では最初の5つだけ、創出で移民しに、これモーセ五書という、あるいは立法トーラーという、これだけでいいんだ。だからこの5つの中には復活という話は出てませんから、だからサドカイの人たちは長話になるのに、生き返り復活するなんてなるかって そういう面では普段はサドカイの人とファリサイの人っていうのは対立してるんですね。だからマルタも当時の最初のイエス様に従った人たちもそういう風な信仰は持っていたんですね。だからそれは存じていますという風に答えるわけですが、イエスが私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるからという、言ってみれば宣言ですね。マルタに迫ってくる宣言に対してマルタは、来週あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますっていう、まあルカによる福音書に登場してくるマルタ・マリアとの関係っていうのは、マルタは活動的でマリアは静かで、ルカによる福音書のエピソードではマルタの方がたしなめられたっていうふうになってるわけですが、ここのところでもちょっと似てるわけですし、マリアはこう見てみますと、マリアは家の中に座っていたって書いてありますから、やっぱり静かな人のようですね。そしてマルタは活動的なようです。だからすぐ飛んで出てきて、でイエス様にもういろいろ、だけどこの素晴らしい信仰告白はマルタがしたという形をとってますね、このヨハネによる福音書ではですね。このことはどういうことを意味してるんだろうかっていう時に、私は今日の説教の題を、だから期待しない、期待を超えた何かが起こるというね、その宣言だ、私はガスであり命であるっていうふうにおっしゃったということは、人間の決定的な限界である死を私は超えたものだよ、だから私を信じる者はそれをも超えるということを宣言されたということですね。そしてマルタが、はい、私はそのことを信じます、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると信じますというふうに答えたということは、この後に続くラザロの復活よみがえりの、これは伏線になっているわけですね。ラザロが生き返ってくるなんていうことはまだ予想もしてなかったと思うんですね。しかしその信仰告白に応えられた形においてラザロが復活したっていう、その物語ですね、今日のヨハネの十章っていうのは。これが歴史的事実であったのかどうかなどというふうな詮索は、私にとってはどちらでもいいんです。これも議論しだしたら果てしないんです。その決定的な証拠がないわけですから、ビデオがあるわけじゃなし、写真があるわけじゃなしね。エルサレムの近くにベタニアがあるんですが、まあ約3キロちょっとという距離でしょうね。そのベタニアっていうところにはラザロの墓っていうのがちゃんとあるんですよ。これもね、エルサレムでこう見せられるいろんなものはどうしても悪いですけど、ちょっと前つまんなんです、本当かなっていうね。でも中に入ることができるようになってるんですけれども、なぜその本当かななんていうふうに思うのかっていうと、あまりにも聖書につじつま合わせようとしたいろんなものがありし、特にね、噴破ものはイエス様がここから天に昇られたっていうところがあって、それが足跡っていう、そういうのまであるんですよ。そうなるとちょっとできてね、そうするとやっぱり作ったんじゃないとかっていうね、そういう心配が起こるんです。そういうことの詮索もですね、あんまりこういやそれは本物だと、それを信じてなきゃ本当の執行したから言えないとか、なんかそういう詮索は私はあまり意味がないと思うんです。一応いろいろ伝えられてきて、そして私たちだってそうじゃないですか、いろんな素晴らしいことを伝えようとすると少々同じことを言ってるうちにオーバーになってくるっていうことがあるんじゃないですか。特に少し前のことになってくるとね、 私なんかいくつもあるんですよ、あの正直に考えてみると、あのそういうふうにして最初は書かれたんじゃなくて口で伝えられてきてっていう時にそういうふうに少し膨らむってこともあるだろう。だけど大事なことはその現象ではなくて、それをそういうふうに膨らましてでも伝えたいとしたその伝えようとする中身が問題だというふうに思うんですね。ですからそれを私は私たちのこの期待を超えた何かがあるっていうのは、ガスの命を信じるっていうことの意味なんです。つまり人間にとっての決定的な限界っていうものを、よみがえりの命を信じる私たちにとって考えてみたら、それは現実に死ななくなるっていうんじゃなくて、人間のいろんな限界に振り回されない、つまり死に振り回されるとかね、そういうふうな私たちがもう諦めたり、あるいはうなだれて後ろに帰らざるを得ないような状況においても、それをしなくていい、前向きに進めるっていう、そういう事柄なんだというふうに受け取るんですね。本来一番先に私たちがしなきゃならなかったところにきちんと立つというふうにこのことを受け止めたんですね。それがこのアブラハムのあの信仰をと、この今日のこのマルタの信仰告白とつながるっていうのは、この森有正先生のこの講演の中にですね、アブラハムっていうのは、アブラハムの一生は出発の連続だった、でそれは冒険と方向というふうに定義がつけられたの。森先生の表現によれば、冒険っていうとね、何か危ないことをみんなができないことをやって、そしてそれを無事やってのけたら冒険かっていうふうに考えられるかもしれないけども、本当の冒険家はそういうことじゃない。いろいろ読んでみてもですね、あの勇気がありますねなんて言われたり、いや最高の臆病だからこれができるっていうふうに言われたりするわけですから、無謀なことをやるんじゃなくて、冒険という言葉は、この森先生の直で言えば、英語で言えばアドベンチャーっていう言葉、これはあのアドベンチャーっていう言葉から来ているんですが、それはちょっとあのクリスマスの前のアドベントという言葉につながるんです。何かが起こる、ある事件が起こるね。ですからこのアドベントっていうのは降臨、対抗説っていうふうに訳すのは、この神が人となられるっていうことが起こるのを待つっていう、そういう時っていうね、あのそういう何かが起こるっていう意味なんだ。こういうふうに森先生は言うんですが、ある出来事として起こってこようとしている場合に、またそういうものが起こってきた場合に、その中にあえて入り込んでいくこと、また入り込んでいくことによって、実は私どもに実際にそういうものが起こってくるんだと、ただ外側から起こってくるのではなくて、私どもはその中に入り込むことによって、その起こっていることが私どもの心の中の次元としての意味を持っている、こういう全ての含みを冒険という言葉は持っていると思うんです。だから本来生きていくっていうこと自体に冒険という意味がある。私たちは一寸先はやるっていうふうに言われるぐらい、本当は何が起こるかわからないっていうことですから、冒険の要素がある。これに対して森先生はですね、冒険と反対の言葉は同化っていう、日本人とヨーロッパ人の文化の違いをですね、このヨーロッパの文化の一つの特徴は冒険の文化、しかし日本人の文化の特徴は同化、同じに化するね、アシミレーションという言葉を使っているんですが、それはどういうことかというと、何でも自分のものにする、自分に同化する、合わせちゃう、 だから自分の周りにまた自分の内外に起こってくることをそのままに引き受けずに、その中で自分の欲望あるいは自分の判断に適応したものだけを取り、あとを捨てる、そういうのを私は一種の同化作用的な人生と考えます。この同化作用によって成功する人いっぱいいる、ね、富を持ち、そして地位を持ち、しかし そういう人々の中に精神がいかに貧困であるかっていう人をしばしば見るじゃないかっていうふうにおっしゃる。何でもそうですけども、同化はいけないっていうふうにだけ受け取る必要はないと思うんですね。場合によって取り込んでいくっていう部分もなきゃいけないんですが、日本人の文化をそのアシミレーションの文化っていうふうに言うのはなるほどなと。だから日本人はオリジナルの発明は苦手だけど、よそが作った発明品を今度取り込んでそれをさらにもっといいものにするっていうのは非常に得意だっていうのはまさにそれを示しているわけですね。それはしかし逆に言えば本当の意味で世界の信頼を得にくい。だからちょっと飛躍しますけども、日本国憲法っていうのはそういう意味では冒険の憲法でもあると思うんですよ。一切紛争の解決に魅力をつかない、これから戦争しないことを宣言するっていう風な方向というのはこれは素晴らしい、しかし冒険なわけです。もし攻めてきたらどうするとかね、そういったことを含めてるんですが、これが本当にこの国として貫かれていたら私は世界から信頼を受けたと思うんですが、冒険とどうかっていう、私たちは現実とその両方の中にいつも立たされてるんじゃないかなっていうふうに思うんです。しかし信仰の決断っていうのは冒険の決断でもある。しかしその冒険っていうのはただむちゃくちゃをせよっていうんじゃなくて、アブラハムにおいてもその方向っていうのは私の示す地に行きなさいっていうね、それはその時には分からなかった。そしてもう一つ出て行きなさいっていうことのもう一つの大事な意味は、世界の全ての種族はあなたによって祝福を受ける、ね、創世記の事務所の3節です。神の民が選ばれた根本的な目的っていうのは、世界の全ての人が神様の祝福を受けるために、お前祝福の取り付けになっている、あなたは祝福の源である、これが聖書の原点なんです。だから私たちももう一回その原点に立ち戻る。何のために教会を建てる、会堂を建てる、それは魂における祝福の源としての使命を果たすっていうためなんだ。私たちが不便だから自分たちに便利なものを建てようじゃなくてね、魂にあるいはこの人口に神の祝福がこれから21世紀に向かって伝わっていくっていうためにはどうしたらいいのか、そのために必要な根拠地としての教会をという考え方に立たなければいけないんじゃないか。そのためにはまずふるさとを捨て、父の家を捨てて出発しなさいっていうふうに神様が命じておられる。当てのない放浪じゃなくて、えらいことになったなじゃなくて、アブラハムもそうだったと思うんです。まあ聖書研究なんかというのはみんなと話し合いしたんですが、アブラハムの人格っていうのはちょっとあの創世記だけで読んでるとどこかぬうぼうとした人格にしか見えない、俳優でいくと千原実みたいなあの感じかな、ね、なんか神様にやっとさ安山って生まれた子供を犠牲に捧げなさいって言われたら彼はちっとも抵抗した様子もなくて、言われた次の朝早くちゃんと用意して息子イサク連れて淡々と出かけたって書いてあるから、彼にハートがあるのかなとかね、俺はそういうことを全然気にしない人なのかなとかっていうふうに人間像がつかみにくいぐらいですが、しかし私はアブラハムのその神の声を聞き取る感性っていうのは最高だったんじゃないかな。だからその他のことを伝える人々は言う必要がなかったから彼の人格についてあんまり書いてないんだろう。 というふうに思うんです。しかし妻のサラが亡くなった時にその地元の人たちがね、あんたはいい人だからして、そして無料であげるよそのお墓の土地ぐらいっていうぐらいに、実際はアブラハムはちゃんとお金払って買ったんですね、今のヘブロンっていうところですけれども。しかしそれぐらい彼は人々にも信頼されたんです。だから冒険家っていうふうに言われる人っていうのは、これも森先生が言ってらっしゃるんですが、二重性がすごい激しい部分と平凡な部分、人々に信頼され、そして平和な家庭を持ち、で最後に祝福されて召されていったね、波乱万丈の人生であったといえば言えるけれども、じゃあその常に波乱万丈だったというのかというと、そうでもない落ち着いたところ、実はその両面があるからこそ英雄は英雄と言えるんじゃないかというふうに森先生おっしゃってました。まさにそういう意味でのアブラハムは英雄、信仰的な英雄だというふうに考えられるかもしれませんね。ですから私たちも後ろ向きに、ああとうとう来ちゃったっていうんじゃなくて、もっと神様は早くにすべきでしたっていう思いに立ちながら、このことからね、しっかりこれから本当に神が私たちに何かをなそうとしておられるっていうことを、私たちがこれを 出ようと決断させられたっていうこと自体が聖霊の大変な助けと導きがある、あるいはその出来事においてもそうだと。だから冒険っていうのは、あ、森先生書いてるの、自分から進んでするものじゃないんだと、突然やってくるものなんだと。しかしそれをしっかり前向きに向かっていくときに、今度はそこにちゃんとなんていうのか、行く先っていうのはね、きちんと見えてくるっていうふうな表現をしてますね。進んで冒険やるっていうのは自己中心的だ、だから広い層にすぎない。だけど与えられた、つまりある意味の精霊による禁止っていうことから、冒険に踏み出ざるを得なかったり、アブラハムが出発する動機も本当はきっと何かがあったに違いないんです、ハランにいながらですね、前々から。でもそれである時にアブラハムは、そうだ、これが神の声だっていうふうに信じて出発したというふうに思うんです。周囲の人々から笑われたんじゃないですか、安泰でいたのに、それを引き継いでね、どうなるか分からんと。俺、私たちもそういう意味での出発をして、それはなぜならば、私たちの頭は、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きるというふうにおっしゃる方なんです。国連事務総長で有名だった浜少女、ずっと彼は若い時から日記を書いてるんですが、道しるべという本があって、世界中何カ国語にも翻訳されて、今も多分まだ出てると思うんですね。彼の日記だけ見たら、何があったのかっていうのは全然書いてないし分かんないんです。神と自分の魂との対話を記録してるんです。客観的にそれを合わせてみてね、1953年の彼はお正月の時に書いてる言葉が、夜は近きにあり、過ぎ去った者にはありがとう、来たろうとする者にはよし。これはドイツ語で言うとよし、いや、英語のイエスです、はいっていうのはちょっとニュアンスが弱いから、日本語に翻訳した時によし、来たろうとする者にはよし、過ぎ去った者にはありがとうね。それを信念の決意にして、そして国連事務総長の困難な道を歩み始めた。で、彼は歴史に残る素晴らしい事務総長の一人だったと思うんですが、神との対話をずっと続けていくんですね。私たちも今、それは復活の死が信じるかと問っておられて、私たちは信じますと言って今従っていこうとしているからです。お願いしましょう。天のお父様、私たちの置かれた状況があなたの深い恩返り身の中にあって、しかもあなたは着実に 救いの業を進めておられたことを信じえまして、心から感謝し皆を称えます。今私たちが成した決断がさらにあなたの深い御心に基づくものである。ちょうどアブラハムのようにあなたが示す地を用意しておられ、また私たちに本当に祝福の源としての使命を果たさせようとしておられるあなたの御心を受け止めています。どうぞこの決断が祝されて、さらに私たちがあなたの御心にかなう祝福の取り次ぎ手となり得ますように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。